いやー、ひどい失恋の話ね。まあまあ、あるっちゃあるけど、あんまりね。まあ話していくか。まあ俺と失恋の話で言えば、やっぱメンヘラ彼女の話になるんですけど、まあね、いろいろあったのよ、あれは。あれは多分、人生で一番長く付き合った1年半だったと思うんだけど、まあ出会いはあれですね。大学入ってすぐくらいかな。たまにいるじゃないですか、初対面でも気が合う友達というか、初めから話がすごい弾む友達みたいな、それがまあ彼女だったんですよ。で、彼女は結構、なんだろうな、人望があるタイプで、まあ俺は結構友達が少ないタイプだったんですけど、その入学当初から同じ学部で、なんだろうな、大学入ってすぐにできる、なんだろう、友達グループみたいなのがあるじゃないですか。が結構彼女中心にできていて、その一人に俺がいたみたいな。で、まあ大学入っても別に特にやりたいこともなかったんで、まあその彼女含めその友達グループの中にいた一人と、あともう一人俺とで、まあ同じサークルに入ったんですよね。で、そっからあんまり、なんだろうな、そっからも結構授業とかも大学生なんで取ったりするんですけど、まあどれ取ったらいいか分かんないんで、まあとりあえずそのグループと、その友達グループと同じ授業を取って、結構同じ時間を過ごすことが多かったんですよ。で、まあその中で、そのまあ彼女は、なんて言おう、まあ特にね、あれですね、話が合うタイプだったので、すごい、なんだろうな、1年生は結構必修授業が多かったんですけど、2年生、3年生以降も割と授業をかぶせて、まあサークルも一緒だったし、一緒に過ごす時間が多かったんですよ。で、まあ結構仲いいなと思ってたら、なんかある日ね、サークルの活動の後の方に、なんか毎回サークルの活動って終わった後に、なんだろうな、なんか一回教室に集まって、その今日のまとめみたいなのを話すんですけど、で、そのまとめの時間でみんなバーって集まってくんですけど、そのみんな集まってくる中、ちょっと彼女に呼び出されて、ちょっとこっち来てって言われて、で、なんか廊下に二人ですよ。で、みんなその教室の中入っていく中、廊下に二人きりで、で急に「もう我慢できないわ」って言って、壁ドンされてキスされたんですけど、あ、何々、そういうやつ？と思って まあまあ仲いいなとは思ってたんですけど、そのなんだろうな、恋愛スイッチを入れる怖さっていうのもあったんですよ。そのそれ以上親密な関係になるのはちょっと怖いなっていう、その思いがこっちだけだったら嫌だなっていう、裏切られるのが嫌だったんで、そういうのは出さないようにしてたんですけど、もう向こうがそういう感じで来ちゃったので、あ、ではこっちもそういう感じでいきますよっていうことで まあ付き合うことになったんですよ。で、まあそっからはね、本当にこれまで一緒にいたんですけど、友達グループ含め、まあ本当にだんだんと2人の世界になっていきまして、気づいたら、そうだな、まあサークルの友達とかと授業を合わせることは何回かあったんですけど、結構時間割もほぼほぼ彼女と合わせるようになって、そうだな、2人で過ごす時間がかなり多くなってったな。で、気づいたらあれなんですよ、いろいろ共有することも増えて、なんだろうな、毎日電話をしたりとか、まあ学校でね、一緒にはいるんですけど、毎日電話したりとか、そのお互いのスケジュールを共有してね、あ、じゃあこの日は予定あるけど、あ、この日2人とも空いてるからどっか行こうみたいな話もしたり、いわゆるその、なんだろうな、カップル専用アプリみたいなのを入れて、2人の質問みたいなのも答えるんですよ。お互いの第一印象はとか、お互いの好きなところはとか、そういうのもなんか答えていったりして、なんかお互いの関係を深め合ったりして、 で、まあ向こうは向こうで友達が何人か、仲いい友達がいたんですけど、その最初の友達グループっていうのはいつの間にか崩れて、まあその次の段階でなんか特に仲いい子とだけつるむようになるんですけど、向こうはその友達が何人かいて、で俺はまあいなかったんですけど、なんだろうな、そのサークル一緒の子、初めの友達グループでサークル一緒の子とはまあちょこちょこ話す関係ではあったんですけど、その特に仲いい子っていうのもいなかったんで、その彼女の友達グループとなんか俺が隣にいるみたいな、そういう状態がずっと続いてましたね。 でそこの謎のメンツで授業を受けたりとか、まあそれに関しては俺は別に、なんだろうな、彼女のそばにいれることで俺は俺で別に良かったし、全然不満とかじゃないんですけど、ある時そのやっぱサークルの先輩に言われたんですよね。付き合ってから痩せたよって言われて、なんかそれでやっとなんか自覚したというか気づいたんですけど、なんかやっぱその自分の時間が取られることというか、彼女にまあ共有していくというか、彼女の時間とを過ごしすぎて、なんか自分が我慢してることに気づいてなかったんですよね。まあまあ今思えば自分の予定も教えるのもそうだし、まあ毎日電話するのもそうだな、まあ多分どっか負担になっていっただろうし、まあそれで、なんだろうな、仲いい友達もできる機会がなく、ずっと彼女といたので、そういう友達も入れず、多分まあ心の余裕もなくなってたんでしょうね。まあ当時は本当になんか盲目になっていたというか、周りが見えてなかったので自覚はなかったんですけど、なんかその先輩に言われてからだんだんとそういう自覚し始める、なんか自分が、なんだろう、彼女によって縛られてるんじゃないかなっていうふうに思い始めちゃって、まあ思い始めて、まあ実際そうだったんですけど、まあ例えばで言うと、彼女が心配だからって言って、そのスマホのね、検索履歴を見せたりとか まああと自分のスマホをチェックするためにね、もう互いの指紋を認証し合ったりとか、まあ結構なとこまで行ってたんですよ。で、ちょっと LINE 返さないとすごい電話来るし、ごめん寝てたわみたいなことがよくあったんですけど、でまああと、まああれだな、最後のきっかけになったのは、唯一サークルで仲良くしてた先輩と月1でカラオケのオールに行くことがあったんですよ。でそのカラオケオールに行くのも私とは行ってくれないじゃんとか、いやいやそれは夜中に一緒にいるのは危ないしっていうので、っていうかまあ月1のイベントぐらいね、許してくれてもいいじゃないですかっていう感じで、まあその夜一緒にいることでその毎日の電話ができなかったりするんですよ。結構夜中まで電話してたので、まあそこもできなかったりとか、まあそのね、たまにその彼女とデートしてからその後先輩とカラオケみたいな予定があって、その時もなんか別れ際にすごい不機嫌になったりとか、まあある時はね、私よりその先輩の方が大事なんでしょって言われて なぜかビンタされて逃げられたこともあったん、逃げられた、そのビンタされたこともあったんですけど、あんなにね、街中で泣いたのは初めてだったな。まあそれでも、なんだろう、別れてほしくないみたいな話をしたりとか、まあそういうギクシャクがね、気づいたら結構あって、LINE のトーク履歴で別れよみたいな単語で調べるとトーク履歴が検索できるんですけど、いくつだろう、100件以上ヒットして、彼女からの LINE で、でその別れるっていうたびに俺はもう本気で受け止めちゃってるから、 いや、ちょっと待ってくれよ、みたいな。っていうのをしてて、いや、めちゃめちゃ、なんか、振り回されてたなって、今思うとなるんですけど。で、そこから、なんだろうな。まあでも、俺もなんかね、そういう、先輩に痩せてるよ、痩せたよねって言われてから、自覚し始めて、そのね、自分の心の負担っていうのに、やっと気づき始めて、またある時、別れ話をされた時に、じゃあこのまま別れよっか、みたいなことを言ったんですよ。で、そっから連絡を取らなくなって、で、まあ、めちゃめちゃ電話とかかかってきたんですけど、なんかもう無理やり自然消滅させて終わらせましたね。で、まあそっから1年ぐらい会ってなくて、で、まあ、4年の終わりぐらいかな、になんかたまたま会う時があって、で、まあその時はね、もう本当に別に会う分にはね、普通に仲いいんで話せるんですけど、多分それ以上の関係になるとね、本当に互いというか心の負担になっちゃうのが怖くて、もう今も近づいてないんですけど、まあっていう別れ方をしましたね。まああれはひどい失恋だったのかっていう話なんですけど、まあでも確かにかなり追い込まれた恋愛だったなというふうには思いますね。まあ今彼女はどこで何をして何を食ってるのか 知ったこっちゃないですけど、まあそんな恋愛もありましたよというお話でした。また次回も聞いてください。バイバーイ。いや、ひどい恋愛、ひどい失恋、わからんだ。